第20章。信じて参りました。一節の質問。マルタはなぜ悲しんでいましたか？マルタの脳裏には自分の兄弟の墓、入り口を石で封じられた洞窟が焼き付いています。マルタはその石のように冷たく重い悲しみに打ちひしがれています。愛するラザロがもういないとはとても信じられません。ラザロが息を引き取ってからの4日間は、悲嘆に暮れ、弔問客を迎え、悔やみの言葉を聞くなどして、あっという間に過ぎてしまいました。2、3節の質問い。イエスの姿を見て、マルタはどんな気持ちになったかもしれませんか？質問ろ。マルタの述べた重要な言葉から、マルタについてどんなことがわかりますか？マルタの目の前には、ラザロのかけがえのない友、イエスがいます。その姿を見ると、また悲しみがこみ上げてきます。イエスがいてくれさえしたなら、ラザロは死なずに済んだことでしょう。とはいえマルタは、イエスが来てくれたことで、いくらか慰められます。ここは、丘の斜面にあるベタニアという小さな町の外れです。マルタはいつもイエスの優しい眼差しや、深い思いやりに力づけられていましたが、このわずかなひとときもそうでした。この時イエスから尋ねられた事柄により、マルタは自分の抱く信仰に、また復活について信じている事柄に思いを向けます。そして印象的な言葉を口にします。それは、生涯中に語った言葉の中でとりわけ重要な言葉です。私は、あなたが神の子キリスト、世においでになるはずの方であることを信じて参りました、と言ったのです。ヨハネ11章27節。この言葉からわかるように、マルタは信仰の点で際立った女性です。マルタのことは聖書に少ししか記されていませんが、その記述には私たちの信仰を強める意味深い教訓が含まれています。どんな教訓を学べるのか、マルタについての最初の記述を見てみましょう。思い患って気を乱しています。4節の質問。マルタの家族はどんな点で普通の家族とは異なっていましたか？この家族とイエスにはどんな交友がありましたか？何ヶ月か前のことです。ラザロはまだ健在でした。ベタニアにあるラザロの家には、最も大切な客、イエス・キリストが来ることになっています。ラザロとマルタとマリアは、普通の家族とは異なり、成人した実の兄弟姉妹3人で、一軒の家に住んでいたようです。3人のうち最年長はマルタだったかもしれない、と考える研究者たちもいます。マルタが主人役を務めているようであり、最初に名前を挙げられている箇所もあるからです。三人のいずれかに結婚歴があったかどうかはわかりません。いずれにせよ、彼らはイエスの親しい友となります。イエスは、反対や敵意を示す人が非常に多いユダヤでの宣教期間中、彼らの家を拠点としました。その家で安らぎや支えが得られることをとてもありがたく思ったに違いありません。5、6節の質問い。イエスが来たとき、マルタが非常に忙しかったのはなぜですか？質問ろ。イエスが来て開かれた機会に、マリアはどう応じましたか？マルタには、家を快適な場所にし、客をもてなすためになすべきことがたくさんありました。勤勉な人であるマルタはいつも忙しく働いていたように見受けられます。イエスを迎えるこの時もそうでした。その大切な客をもてなそうとすぐに計画を立て、特別な食事の機会を設けてたくさんの料理を出すことにします。おそらく、連れの人々のうち幾人かをももてなそうとしたことでしょう。当時、人をもてなすことは非常に重要でした。客が到着すると、口づけを持って迎え、サンダルを脱がせて足を洗い、気分を爽やかにする香油を客の頭に塗りました。ルカ7章44から47節にはこう述べられています。そうして女の方に向きながら、シモンにこう言われた。あなたはこの女を見ていますか？ 私はあなたの家の中に入りましたが、あなたは私の足のための水をくれませんでした。しかし、この女は自分の涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛でそれを拭き取りました。あなたは私に口づけしたりはしませんでしたが、この女は私が入ってきた時から私の足に優しく口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗りませんでしたが、この女は私の足に香油を塗ったのです。あなたに言いますが、このことによって彼女の罪は多いとはいえ許されたのです。彼女は多く愛したからです。ところが、わずかしか許されていないものは、わずかしか愛さないのです。客の宿や食事に関して万全を期すことになっていました。ですから、マルタとマリアには行うべき仕事が山ほどありました。時にマルタより繊細で瞑想的とされるマリアも、最初はマルタの手伝いをしていたことでしょう。しかし、イエスが到着すると状況は変わります。イエスは、その時を教える機会と考えたのです。当時の宗教指導者たちとは異なり、女性に敬意を払い、宣教のテーマである神の王国について進んで教えました。マリアはその機会に胸を躍らせ、イエスの足元に座って一心に耳を傾けます。7、8節の質問。マルタの心の内で緊張が高まっていたのはなぜですか？ついにマルタは何と言いましたか？マルタの心の内には緊張が高まっていたことでしょう。作らなければならない料理や、客のために果たさなければならない用事をあれこれ考えるうちに、ますます思い煩い、取り乱します。部屋の中を忙しく行き来していると、何の手伝いもせずに座っているマリアが目に入ります。マルタは顔色が変わり、聞こえよがしにため息をつき、眉をしかめたでしょうか。そうだったとしても無理はありません。すべての仕事を一人でこなすことなどできないからです。ついにマルタは不満をこらえきれなくなり、イエスの話を遮ってこう言ってしまいます。主よ、私の姉妹が私一人に用事をさせておりますことを何とも思われないのですか？ですから、一緒になって私を助けるよう彼女におっしゃってください。ルカ10章40節。それは強い言葉でした。マルタはイエスに、マリアを正して仕事に戻るよう命じてください。と言っていたのです。9、10節の質問い。イエスはマルタに何と答えましたか？質問ろ。イエスがマルタの懸命な努力を否定していたわけではないと言えるのはなぜですか？イエスの答えにマルタは驚いたかもしれません。この記述を読んで同じように意外に思う人も少なくありません。イエスは優しくこう言ったのです。マルタ、マルタ、あなたは多くのことを思い煩って気を乱しています。ですが、必要なのはわずかなもの、というより一つだけです。マリアは良いものを選んだのであり、それが彼女から取り去られることはありません。ルカ10章41、42節。何を言おうとしていたのでしょうか？マルタは物質主義者だと言っていたのですか？ご馳走を準備するマルタの懸命な努力を否定していたのですか？そうではありません。イエスはマルタの動機が愛に基づく純粋なものであることをよく知っていました。また、気前よくもてなすのは必ずしも間違っているわけではないと考えていました。以前、マタイから盛大な歓迎の宴に招かれた時、心よく応じたのです。ルカ5章29節。マルタの場合、問題だったのは、どんな食事を準備していたかではなく、何を優先していたかでした。マルタは、手の込んだ食事を用意しようとするあまり、最も大切な事柄を見失っていました。それは何でしたか？11、12節の質問。イエスはどのようにマルタを正しましたか？エホバ神の一人子イエスが、マルタの家で真理を教えていたのです。素晴らしい食事やいろいろな準備など、どんな事柄もイエスの教えを聞くことほど重要ではありません。マルタは信仰を深める類まれな機会を逃していました。 イエスはそれを残念に思ったに違いありませんが、マルタのしたいようにさせていました。客中、一世紀のユダヤ人社会では普通、女性には教師から学ぶ機会はありませんでした。むしろ、家事を習うことに重きが置かれました。そのためマルタは、女性が学者の足元に座って学ぶことなどありえない、と考えていたのかもしれません。客中終わり。しかし、マリアにもその機会を得させないようにしてください、という頼みに応じることはできません。そこでイエスは、優しくマルタを正します。苛立ちを和らげるようにマルタの名を二度呼び、多くのことを思い患って気を乱す必要などないと言います。簡単な食事で一品か二品あれば十分なのです。霊的な宴に預かれる場合は特にそうです。ですからイエスはマリアの選んだ良いもの、つまりイエスから学ぶ機会を取り去ったりはしません。13節の質問。イエスがマルタを正した時に語った言葉からどんな教訓を学べますか？生活のこの一コマには、今日のキリストの追随者たちに役立つ多くの教訓が含まれています。何かに妨げられて自分の霊的な必要を満たすことが脇に教えられるということがあってはなりません。マルタの寛大さや勤勉さに習いたいとはいえ、人をもてなす上でさほど重要ではない事柄を思い患って気を乱すあまり、最も大切な事柄を見失わないようにしましょう。信仰の仲間との交わりは、主に豪華な食事を共にするためのものではなく、相互に励まし合い、霊的な賜物を分かち合うためのものです。ローマ1章11、12節にはこう述べられています。私はあなた方に会うことを切望しているのです。それは、あなた方が確固としたものとなるよう、霊的な賜物を少しでも分け与えるためです。いえ、むしろそれは、あなた方の間で、おのおの互いの、つまりあなた方と私の信仰によって、相互に励まし合うためなのです。そうしたひとときは、ごく簡単な食事であっても、励みの多い機会となるでしょう。愛する兄弟の死、そして復活。14節の質問。強制を受け入れる点で、マルタが良い模範であると言えるのはなぜですか？マルタは、イエスの優しい戒めを受け入れ、それから学んだでしょうか？学んだと考えられます。使徒ヨハネは、マルタの兄弟ラザロに関する胸の躍るような記述の初めの方で、イエスは、マルタとその姉妹及びラザロを愛しておられた、と記しています。ヨハネ11章5節。これは、イエスが先にベタニアを訪れた時から何ヶ月か後のことです。マルタがふてくされたり、親切に助言したイエスを恨んだりしていなかったことは明らかです。助言を真剣に受け止めたのです。この点で、マルタは立派な信仰を示しました。私たちもその模範に習えます。誰しも時には、何かのことで正される必要があるのではないでしょうか。15、16節の質問、い。ラザロが病気になったとき、マルタはどうしたに違いありませんか？質問ろ。マルタとマリアの望みが絶たれたのはなぜですか？ラザロが病気になると、マルタは懸命に看病したに違いありません。ラザロの苦痛を和らげ、回復を助けるために、できることは何でもします。それでもラザロの容態は悪くなってゆきます。マルタとマリアは何時間もずっとラザロに付き添って看病します。マルタはラザロのやつれた顔を見つめては、一緒に過ごした年月や、共に経験した喜びや悲しみを思い起こしたことでしょう。マルタとマリアは、自分たちの力ではもうラザロを助けられないように思えたとき、イエスのもとへ伝言を送りました。イエスは、ベタニアから二日ぐらいの道のりの場所で述べ伝えていました。その伝言は、主よ、ご覧ください。あなたが愛情を抱いてくださるものが病気です、という簡潔なものでした。ヨハネ11章3節。二人は、イエスが友のラザロを愛していることを知っており、できることは何でもしてくださると信じていました。 手遅れにならないうちにイエスが到着することに望みをかけていたのでしょうか。もしそうなら、その望みは絶たれました。ラザロは死んだのです。17節の質問。マルタの頭の中で、どうしてという思いが募ったのはなぜですか？イエスが町の近くに来ていると聞いて、マルタはどうしましたか？マルタとマリアは、ラザロの死を悼み、埋葬の準備をし、ベタニア周辺からの多くの客を迎えます。イエスからはまだ何の連絡もありません。時間が経つにつれ、マルタの頭の中には、どうしてという思いが募ったことでしょう。そしてラザロの死から4日後、イエスが町の近くに来ていると聞きます。行動的な女性であるマルタは、このような辛い時にも立ち上がり、マリアには何も告げずに急いでイエスを出迎えに行きます。ヨハネ11章18から20節にはこう述べられています。ところで、ベタニアはエルサレムに近く、約2マイルの距離であった。したがって、大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことで彼女たちを慰めようとしてであった。それでマルタは、イエスが来られることを聞くと、彼を出迎えに行ったが、マリアの方はずっと家に座っていた。18、19節の質問。マルタはどんな希望を言い表しましたか？マルタの信仰が際立っているのはなぜですか？マルタはイエスの姿を見ると、自分とマリアを幾日も悩ませてきた考えを言葉にし、主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったことでしょう、と言います。それでも、希望や信仰を失ったわけではありません。私は今、あなたが神にお求めになることは、神が皆お与えになることを知っております、とも述べます。すぐにイエスは、マルタの信仰を強める言葉を語り、あなたの兄弟はよみがえります、と言います。ヨハネ11章21から23節。マルタは、イエスが将来の復活のことを言っているのだと思い、彼が終わりの日の復活の際によみがえることは知っております、と答えます。ヨハネ11章24節。マルタは復活の教えに対して際立った信仰を抱いていました。その教えは、霊感のもとに記された聖書にはっきり述べられています。それにもかかわらず、ユダヤ人の宗教指導者であるサドカイ人は、復活があることを否定していました。一方、マルタは、イエスが復活の希望を教えたことや、幾人かをすでに復活させたことを知っていました。もっとも、死後にこれほど時間が経ってから復活させられた人はいませんでした。これから何が起きるのかわからなかったのも無理はありません。20節の質問。ヨハネ11章25から27節に記されているイエスの忘れがたい言葉とマルタの答えにはどんな意味がありますか？ついでイエスは、私は復活であり命ですという忘れがたい言葉を述べます。実際エホバ神は巫女に将来全地で死者を復活させる権威を与えておられます。イエスはマルタに、あなたはこれを信じますか？と問いかけます。その時マルタは、この章の序論で取り上げた言葉を述べました。イエスがキリスト、すなわちメシアであり、エホバ神の子であり、世に来ることを預言者たちが予告していた方であるという信仰を抱いていたのです。ヨハネ11章25から27節にはこう述べられています。イエスは彼女に言われた。私は復活であり命です。私に信仰を働かせる者は、たとえ死んでも生き返るのです。そして、生きていて私に信仰を働かせる者は皆、決して死ぬことがありません。あなたはこれを信じますか？彼女は言った。はい、主よ。私は、あなたが神の子キリスト、世においでになるはずの方であることを信じてまいりました。21、22節の質問い。イエスは、嘆き悲しむ人たちに対する気持ちをどのように表しましたか？質問ろ。ラザロが復活させられた時のことを説明してください。エホバ神と巫女イエスキリストは、 マルタのような信仰を高く評価なさいますか？これからマルタの目の前で起きる事柄が紛れもない答えとなります。マルタは急いでマリアを呼びに行きます。その後マルタはイエスがマリアやその傍らで嘆き悲しむ人たちと話すうちに深く心を動かされる様子を目にします。イエスは死のもたらす苦痛を見て深く悲嘆し涙を流したのです。マルタはまたラザロの墓から石を転がしのけるよう命じるイエスの言葉を聞きます。現実的な人であるマルタは死後4日になるので臭くなっているはずですと言います。するとイエスはマルタに、信じるなら神の栄光を見るでしょうと私は言いませんでしたかと述べます。マルタは確かに信じ、実際にエホバ神の栄光を見ました。まさにその時、神が巫女に力を与えてラザロを生き返らせたのです。この時に起きたことは、細かな点までマルタの記憶に深く刻まれたに違いありません。思い描いてみてください。ラザロよ、さあ出てきなさい、というイエスの声が響き渡ります。ラザロの埋葬されている洞窟から、かすかな音が聞こえてきます。ラザロが起き上がり、埋葬のための巻布を巻かれたまま、洞窟の入り口へと少しずつ進んできたのです。彼を解いて行かせなさい、とイエスが命じます。マルタとマリアは、ラザロの腕に飛び込んで、我を忘れて抱き合ったに違いありません。ヨハネ11章40から44節にはこう述べられています。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るでしょうと私は言いませんでしたか？そこで彼らは石を取り除けた。それからイエスは目を天の方に向けてこう言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。もっとも常に聞いてくださることを知っておりました。しかし、周りに立つ群衆のために私は言いました。あなたが私をお使わしになったことを彼らが信じるためです。そして、これらのことを言い終えると、イエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、さあ出てきなさい。死んでいた人が、両足と両手に巻き布を巻かれたまま出てきたのである。そして、その顔も布でぐるっと巻かれていた。イエスは彼らに言われた。彼を解いて行かせなさい。マルタの心に重くのしかかっていた悲しみは取り除かれました。23節の質問。エホバとイエスはあなたのために何をしたいと願っておられますか？あなたには何が求められますか？この記述が示すように、死者の復活は単なる夢物語ではありません。心温まる聖書の教えであり、歴史上の確かな事実です。エホバと巫女は、マルタ、マリア、ラザロの場合になさったように、私たちの信仰にぜひ報いたいと思っておられます。あなたも強い信仰を培うなら、お二方はそのような報いを与えてくださるでしょう。マルタは給仕していた。24節の質問。マルタのことが最後に出てくる記述には何とありますか？聖書にはマルタのことがもう一回だけ出てきます。イエスが地上で過ごした最後の週の初めのことです。前途にどんな辛苦が待ち受けているかを知っていたイエスは、今回もベタニアの心安らぐこの家に滞在することにします。そしてそこから3キロほどの道のりを歩いてエルサレムに行くことになります。マルタのことが最後に出てくる記述は、雷病人シモンの家でイエスとラザロが食事をしていた時のことで、そこにはマルタは給仕していたとあります。ヨハネ12章2節。25節の質問。今日の改宗にマルタのような女性たちがいるのはなぜ喜ばしいことですか？いかにも勤勉なマルタらしい行動です。聖書に初めて登場した時も働いていましたが、最後に登場した時にもやはり働いていて、周りの人たちの必要を顧みるために最善を尽くしています。喜ばしいことに、今日のクリスチャン改宗にもマルタのような女性たちがいます。しっかりしていて寛大で、自分を与えることによっていつも信仰を実践している人たちです。 マルタはきっとそのような歩みを続けたことでしょう。それは賢明なことでもあります。多くの困難が待ち受けていたからです。26節の質問。マルタにとって信仰はどんな点で助けとなりましたか？それから幾日もしないうちに、マルタは愛する主イエスの悲惨な死を耐え忍ばなければなりませんでした。さらに、イエスを殺した残忍な偽善者たちは、ラザロをも殺そうとしていました。ラザロの復活によって、非常に多くの人が信仰を持つようになったからです。ヨハネ12章9から11節にはこう述べられています。そのため、ユダヤ人の大群衆は、イエスがそこにいることを知ってやってきたが、それは単にイエスのためだけではなく、彼が死人の中から蘇らせたラザロを見るためでもあった。祭司長たちは今やラザロをも殺そうと相談した。彼のために大勢のユダヤ人がそこへ行き、イエスに信仰を持つようになったからである。そして当然ながら、マルタとマリアとラザロを結び合わせていた愛の絆は、やがて死によって断ち切られました。その時がいつどのように訪れたかは知る由もありません。とはいえ、その貴重な信仰は、マルタが最後まで耐え忍ぶ助けになったに違いありません。ですから、今日のクリスチャンがマルタの信仰に習うのは良いことです。考えてみましょう。イエスがマルタに与えた助言からどんな点を学べますか？マルタは、与える精神や勤勉さをどのように表しましたか？マルタは、際立った信仰をどのように示しましたか？あなたはどんな点でマルタの信仰に習いたいと思いますか？